皆さんこんばんは。今夜も始まりましたインディーズナイト、毎週火曜日21時から1時間レギュラー放送でお送りしています。この番組はインディーズファンとアーティストを結ぶ新たな才能を応援するコミュニティ番組で、毎週パーソナリティを変えて放送しています。今週第4週目はシンガーソングライターのほかがお送りします。というわけでやっほー、こんにちは皆さん。で、はい、本日放送日6月25日です。6月25日何の日ということで、本日ですね、加須市うどんの日ということで、埼玉県加須市加須市にある不動が丘不動尊尊が総願寺に残されている記録に、うどんがですね、うどんの日なんですね今日は。とにかく松平清武さんにうどんが送られて、それが記念になった日が今日でございます。で、埼玉県ではカスうどんの PR 活動を行っており、年によっては6月25日を含む前後の週末にうどん関連のイベントが開催されています。日本最大うどんがですね、香川県さぬきうどん、秋田県稲庭うどん、群馬県水沢うどん、埼玉県カス、うどん、長崎県五島うどん、富山県氷見うどん、愛媛県愛知県だ、きしめん、これ最大、あ、違う、三大うどんは違うんですけど、これがね、まずうどんが有名なんです。で、私はこの間、本当に偶然ね、ほうとうを食べに行ったんですよ、山梨の。それが、たまたま今日、本当に、この、何の日か知る前に、あ、今日うどんの話しようと思って行ったんですけど、まさかうどんとのね、この関連があるということで、私は今とってもときめいています。なぜなら私はそばよりうどんが大好きで、一時期うどんしか食べてない時期があったんですね。だから本当に嬉しくて、で、私は普通細麺よりも太いのが、太くて平たいのが好きだから、ほうとうとかきしめんが大好きなんです。というわけで、なんだかうどんが夜食に食べたくなったんではないでしょうか。というわけでね、1時間うどん食べながら皆様お付き合いください。それでは今夜もインディーズナイト最後までお楽しみください。改めましてこんばんは、インディーズナイト第4週目シンガーソングライターのほかです。ということで早速いっちゃいましょう、ほかのほかほかトーク、イエーイ。というわけで、私の1ヶ月の振り返り、リスナーの皆様からいただいたお便りや募集のテーマを読んでいくコーナーです。というわけで、最初にうどんの話が出まして、まさかのね、うどんの気持ちになってしまって、とても盛り上がっています。そう、我が家がね、もともと私のお母さんとかが、お兄ちゃんもかな、多分おばあちゃんもだ、で、家族みんなお蕎麦派なんです、うどんよりも。だから私小さい頃はお蕎麦を食べる機会が多くて、なんかうどんか、うどん、なんかお蕎麦屋さんとかそういうのにはよく行ってて、ただうどん屋さんとかはあんまなかったんです。だから多分ね、大人になってからやっとなんかそのお店とかでうどん食べるようになって、大感動しちゃって、私で、だから家族、お母さんは未だにね、おそばおそばって言ってるんですけど、私はうどんが大好きなので、ちょっと、ま、おばあちゃんとかと、おばあちゃんとお母さんと3人でお昼にランチすることが多かったんですけど、だいたいね、おそば屋さんに行っても、おそば屋さんに行きたいって言うんです、おばあちゃんたちは。だから私はそこでうどんを頼んでました。でも美味しいですよね。冷たいお蕎麦も冷たいうどんも美味しくて、私は、うどんをさ、まず、私はさ、うどんにトッピングで、生姜入れるのが好きで、もう本当にあれ、入れるだけでめっちゃ美味しい。生姜と、絶対入れるのが、まあ、生姜で、麺つゆかけるじゃん。あと、ごま油めっちゃ美味しいです。ごま油めっちゃかけたら美味しいから、ほんとそれだけですごい美味しいうどんになるので、皆さんね、ぜひやってみてほしいなということで。 で、私はそう、ほうとうをね、こないだ食べ行ったんです。山梨、片道5時間くらいかけてかな。本当に、大運転、ごめんなさい、っていう感じで、ずっと助手席に乗ってたんですけど、そこでたまたま行ったのが、その山梨の三大ほうとうみたいなとこで、有名なとこだったんです。で、山梨の小作と、ほうとう不動っていうのが結構有名で、なんか、ほうとう不動っていうのはすごい丸い、多分ね、ドーム型のやつとか、お店外観がなってているんですけど、私その時小作に行きまして、めっちゃ美味しかった。本当に。でもなんかああいうところってなんかすっごい土鍋が大きいイメージがあって、ずーっと昔に家族でそのほうとうを食べに行った時に、もう一人じゃ食べきれないくらいのほうとうだったんですよ。まあ食べたんですけど、だからそれのイメージで行ったんですけど、そこの小作は少なくはないんですけど、ちょうどよく一人前なのかな。ただ具がすごい大きいので食べ応えがあるって感じで。でね、私そのごめんなさい、ずっとほうとうの話してるんですけど、ほうとうがね、私が最初にお父さんとお母さんと3人で山梨に行った時に、おじいちゃんが好きだった山ほうとう屋さんがあって、そこに行った時に食べたほうとうを食べて、初めて食べて感動したんですけど、その時のほうとうってかぼちゃが結構ホクホクだったんですよ。お野菜もホクホクで、だからそういうイメージで行ったんですけど、小作はねちょっとお野菜固め、しっかりなんか食感があって、結構ねかぼちゃもなんだろう、ホクホクっていうよりかはしっかり歯ごたえのある感じだったので、なんか場所によって結構違うんだなと思いました。だからね、多分今みんなすごいうどんの口になってると思うんでね、ただうどんは大丈夫、夜に食べてもほぼ野菜だから絶対つるっと飲み物みたいなもんだから、夜食にとかにねちょうどいいと思います。というわけで、そうでね、そうほうとうを行って、まあ、じゃあこの間ね山梨に朝から、あ夜だ、遊びに行ったんですよ。夜中にね星が見たいなと思って行って、でちょうど朝日みたいな、でもそこがねちょっとよくわかんない山で、私昔流れ星とかがすごいあった山だったんですけど、ごめんね、言葉が全然違うわ。流れ星が見える山っていう記憶があって、ちっちゃい時に行ったやつが。で、そこに行ったんですけど、なんかあまりにも、山にの、私、その時のイメージは車降りてすぐ、山の上ってイメージだったんですけど、そこから、めっちゃ階段上がって、あれ、こんなだったっけみたいな。で、その時も多分本当に、すごい若かったから、疲れた記憶なくて、全然余裕と思って行って、この間行ったらもう本当に息切れ。もう階段登るたんびに息切れしてて、5回くらい休憩しま、5回以上かな。階段の途中で休憩して。で、結局ね、なんかもう星が、満点じゃなかくて、ちょうどもうね、朝になっちゃったのかな。で、朝日が見始めて、あ、じゃあちょっと、まあどこ行こうかってなって、で、なぜか山梨の方に行ったんですね。で、その時に私、清里テラスっていうところに行って、そこが、なんかね、もともと多分スキー場なのかな？そう。で、スキー場なんですけど、それを、なんか、リフトっていうんですか？リフトに乗って上がって、で、山梨の大絶景が楽しめるっていうところなんですけど、そこに行って、そこはね、山はちゃんと歩いて登らなくてよくて、リフトに乗ったんですけど、私人生で初めてリフトに乗ったんです。みんな多いじゃん。小学校とかさ、中学校でスキーの、なんか教室行ったとかいう話よく聞くんですけど、私一回も人生でスキーに行ったことなくて、だからその、リフトって言えばスキーのイメージじゃないですか。だから、一回だけ乗ったことあるか。でもそれは本当になんかリフトっていうよりかはもうなんか違う感じだったんですけど、それを本当にガチリフトに乗って、で、あれってなんか行き帰りの人とちょうどすれ違うじゃないですか。だからそう、最近ね、よく遠出してるんで、遠出した時に現地民の人によく挨拶してるんです。なんかおばあちゃんとか急にそう、海沿いとかにね、よくいるんですけど、おばあちゃんとか住んでる人、現地住民が。で、だから、こんにちはって言ったりして、最近そう、なんか挨拶して楽しく過ごしてるんですけど、なんかリフトの時に、こんにちはって言って、結構通りすがりの人に言ってたんですけど、あれね、半々くらいで返してくれる人と返してくれない人がいて、で、まあ、そうだよねっていう。なんかね、 結構まあしょうがないよねって感じなんですけど、ただね挨拶してくる返してくれる人はすごいね、あのいい気持ちになれました。あのご家族、おばあちゃんとかと、あとお孫さんとかと来てる人は絶対に返してくれて、であのこんにちはって言って、でちっちゃい赤ちゃんも乗ってたんです。3、4歳かな、そうで座ってこんにちはって言ってくれて、もうあれはねちょっと嬉しかったです。だからそのリフトのね楽しみといえば、もうそのすれ違いの人に挨拶をするっていうね。なんかでもしょうがない、怖いじゃん、いきなり変な人にこんにちはなんかされたらと思って、あの申し訳ないなとは思うんですけど、あの本当に自分は怪しくないかったから、その素直な気持ちで挨拶をして、山てっぺんに登って、でね、あのてっぺん超綺麗でしたよ。で、あの清里テラ、あ、なんかすごい清里テラスのあの PR みたいになっちゃってるんですけど、清里テラ、あ、ごめんなさい、清里テラスからね、なんか無料でハガキがもらえて、その場で、でそれを好きなとこに送っていいっていう、でもその山の上にポストがあるんで、そこから好きなとこに、好きな誰か、だなんかみんなご家族とか親戚とかと友人の人もいるしに、もういつ誰にでも送れる、そのハガキみたいのがもらえるんですね。その裏に清里テラスの写真が貼ってあって、でそのメッセージとか書けるみたいな。なので私は何も言わずに実家にハガキを送ってやりました。そしたらね、ちょうどね昨日か一昨日それが届いたみたいで、家族がね無事笑ってくれたっていう話でした。そう、なんかね清里テラスの写真のところにお母さんにメッセージ書いて、ママブヒブヒって送って、本当に意味わかんないメッセージを送ったんですけど、無事にね家族に届いて笑ってくれたそうです。ということで、なんかそんな感じで、そのなんかね送れるらしくて、ハガキを、なんかねそういうのって最近ねないよねと思って、自分たちからその手紙とか送ることって、だからなんか嬉しいなって思いました。だから清里テラス皆さん行ってみてください、ちょっと遠いんですけどって感じでね。あともう一個話をしていいですか。最近流行ってるセブンイレブンのお店で焼いたチョコのクッキー、あれが食べたい本当に。あ、なんか今日すっごい食べ物の話してるんですけど、まずなんか今 SNS で大バズりしてて、クッキーが あるんですけど、お店、あ、なんかね結構分厚めなのかな、でクッキーなんだけどなんかしっとりで、チョコが結構大きいクッキーみたいなのが流行ってて、でそれがなんとついにセブンイレブンで発売されることになったんですね。というわけなんですけど、ただねまだ店舗が一部限定なんです。だからほぼね全国区にはまだ回ってなくて、本当に都内でも本当に数件なのかな、10件も多分行ってなくて、だから関東とかでも本当にバラバラって、あの点々バラバラに散らばってるんですけど、それがどうしても食べたくて、で私のね家の近くにあったんですよ。近くってかちょっと自転車で行ったところで、それ以外の店舗も全部ほぼ離れてるとこだったから、昨日どうしても食べたくてセブンイレブンに電話したんですね。プルルッつって、そしたら丁寧に教えてくれて、今ないんですって言って、でそのあさって納品されるから、あさってならありますっていう風に丁寧に答えてくれて、本当にあの時の店員さんありがとうございましたって感じなんですけど、それまだ食べれてなくて、本当に食べたくてずっと、だからその明日なんですよね、明日納品されるので行ってみようと思います。ちょっとね自転車こいで行かなきゃいけない、チャリ、あの自転、あのセブンイレブンだからちょっと遠いんですけど、本当にマジ全国区で出してほしい、あのお店で焼いたシリーズ、メロンパンとかクロワッサンもあるらしくて、本当に食べたい。でだから私は最近そのどうしても食べたいけど食べれないから、職場にね、なんとかっこいいんですけどスターバックスがあるんですね、職場の近くに。だからお昼の時にどうしてもチョコチャンクのクッキーが食べたい気持ちになりながら、あのスターバックスのチョコのチャンクスコーンを食べてます。あれも本当に美味しい、チョコめっちゃ大きいんだよ、はあ、もう食べ応えがあって本当にめっちゃ今チョコ食べたいんですけど、なんだっけ、そうだから本当に早く食べて皆さんに感想を伝えたいと思っていて、あともう一個私なんか言おうと思ってて、そうチョコのチャンクでしょ、でスターバックスにあったよねって話をして、あとはなんだ、あ、チョコ関連であったんだけどな、っていう感じで 飛んでしまいました。あ、そう。だけど、聞いてください。チョコチャンククッキーにね、もう一個、ちょっともう一回喋らせて、なんか牛乳を浸して食べると美味しいっていうのが流行ってるらしくて、あれは本当なんですか？私は、なんか、別でもいいかなって思ってるんですけど、もう、ね、どっちなんだろうと思って、別に、私はね、牛乳も好きだけど、その牛乳にね、クッキーを浸すんだって。浸して食べるんだけど、美味しいのかなと思って。だからちょっとね、情報がある方はくださいという感じでね。ね、うどんとチョコの話になりましたけど。というわけで、楽しかった。まだ振り返りたかったけど、このコーナーでは皆様からのお便りを募集しています。公式サイト、indiesnight.com にアクセスし、お便りフォームや、スタンド FM のレター、SNS 各種 DM などでお願いいたします。それではここで一曲お聴きください。サウシードッグでシンデレラボーイ。お聞きいただいたのはサウシードッグのシンデレラボーイでした。さてさて、相変わらずマシンガントーク炸裂の他の前にですね、もう一個ちょっと話させてください。先ほどね、セブンイレブンでそのチャンククッキーが売ってるよって、メロンパンも売ってるんだよって話をしたんですけど、私そういえばね、ここに来るたんびにプロデューサーの栗村さんと毎回話してることがあって、セブンイレブンの焼きたてのカレーパンうまいぞってずーっと言われてるんですよ。で、本当に食べようと思ってて、全然あったら食べようと思うんですけど、もともとね、近くにそのないんですよ、そのカレーパンを。一時期流行ったじゃないですか。思い出してほしい。そのチャンククッキーの前に、そのセブンイレブンの焼きたてシリーズが流行った時に、多分第1弾にカレーパンが出てるはずなんです。で、それを私は知ってるんですけど、家の近くではね、その焼きたてシリーズみたいなのがなくて、セブンイレブンも近くにないから、だからずっとそのセブンイレブン、コンビニで私はカフェラテが好きですって話をね、まあ皆さんもう知ってる通りやってると思うんですけど、そこで栗村さんが毎回、僕はね、セブンイレブンに行くためにカレーパンが食べたいんだよっていう話をしてて、で、いつか食べますって言って、見つけたら食べますっていう話をしてるのをさっき言おうと思ってました。で、そう、本当に毎回喋ってて、で、本当に焼きたてのカレーパンね、美味しそうだし、私ももう、わかるんです。味は絶対美味しいことが。ただ、そんで、こないだね、あったんですよ、そういえば。さっき思い出した焼きたてのコーナーがあって、ただそこにカレーパンもあったけど、下にね、チャンククッキーの、がないかなと思って、今そのチャンククッキーをめがけていっちゃったから、そのカレーパン買い忘れました。ごめんなさいということで、本当にマジ本当に今月の目標にします。セブンイレブンのカレーパンを食べることと、チョコのチャンククッキー同時に食べますというので、栗村さんに約束しますのでずっとその話はしてました。というわけで、はい、でマシンガントーク炸裂のほかですが、いつものこのコーナーいきます。ほかを黙らせろというわけで、いろいろなトークテーマをランダムに引いて、トークモンスターほかがどこまで喋れるかという、皆さんご存知の私が黙らないコーナーになっております。というわけで行ってみましょう。週7でやるなら何やる？週 7？ 毎日やるなら何ってことか。毎日やるなら、でも、できれば、なんだろう。私嫌なお仕事はしてないんですけど、もし私が OL でパソコンカタカタ系だったら、多分それはしたくないので、一旦それは省きますね。だから、歌を歌いたいとかいう、そういうのでも、じゃ週7で全然アイドルとかやりたいです。もう、みんなに、ハートとか送りたい。あと、踊って歌いたい。踊って歌いたい。歌って踊りたい。から、そう、カラオケにも毎日行っていいならいいし、ただお金がないから行けないけど、歌って踊ることをしたくて、そう、ただ、最近さ、カラオケ一人で行くことが多くて、なんでって思った人、そこのあなたピンポン、私声が大きいんですね。だから、なんか人と行くと本当にびっくりさせちゃうくらい大きい声で歌っちゃうから、気持ちよく歌うために。だから、週7でステージやりたい。カラオケで。カラオケでっていうか、そう、週7で歌いたいっていうのはあるから、ただそう、最近そう、一人でさ、歌っても楽しくないんだ。だから声でかくてもいいよって人がいるんだったら、教えてほしい。私にぜひ、一緒に、ファンサーするから、うちはこうファンファンファンってしてほしいです。というわけで、週7でアイドルです。訪問販売に帰ってもらう一言。ありましたね、大喜利みたいな。訪問販売に帰ってもらう一言。逆に家のものを売ります。じゃあもう、あなたのそれを買うから、じゃあ、もうめっちゃ、 喋らせてもらおうかな。もう多分ね、私の話も聞きたくないよって人すごい多いと思うんですよ。私こんな感じだから。だから多分ね、私が止まらない話したらね、帰っちゃうんだと思うから、もう逆に引き止めてやろうかなって感じです。引き止めて、ちょっと待って、もっと話聞いてって感じでって感じで、逆に引き止めます。というわけで行ってきましょうもし性別が変わったら何したい。性別が変わったら、まず男の子になったらどうしよっかな。男の子になったらさ、まあ、まずモテたいじゃん。で、私はその女の子のさ、気持ちを知ってるから、こうされたら嬉しいみたいなのは知ってるから、みんなに壁ドンするよね。ドンドンドンドンドンって。男の子になったら、でもなんだろう、なんか、みんなが思う、みんなが憧れる男になりたい。もう、男児の男じゃなくて、勘って書く方の男。筋肉はあんまりつけたくないかも。なんか、怖い。なんか細胞が死んじゃいそうで。だから男の子になったらもうみんなが憧れる、もう超背高くて、なんかもうすごい、もう目黒蓮みたいな感じになりたいと思います。そう男の子になったら女の子にモテたい。最近運がいいなと思ったこと、なんか今日楽しい話ばっかだな。運がいいなって思ったこと、運がいいなって思ったこと、あ、この間ね、お気に入りじゃないや、私、運がいいなと思ったこと、運がいいなと思ったこと、あ、今日あった。今日声でかくないかな。今日ね、来る前にコンビニに寄って、パン買ったんです。何も食べてなかったから、チョコのパン買って、でポイントカード出して、で最近それでさ、そのポイントカードってなんかクレジットカードだとなんかポイントつかないポイントカードなんです。だから最近私買い物、ご飯の買い物するときはカードで払ってたから、あ、ポイント貯まってないよねと思って、ただ今日はね、本当に小銭しかなかったから、あ、もう小銭で出しちゃおうと思って出したら、たまたまね、そのポイントめっちゃ貯まってて、パンがね多分200円くらいだったんですけど、あ、パンとジュース合わせて200円くらいで、そんでまあどうせ溜まってないよなと思いながら、まあポイント私好きだからスキャンしたら、ポイントね300ポイントくらいあって、つかなかったんですけど、今日はちょっと取っといたんで、え、めっちゃ運いいと思って、いつの間にこんなポイント溜まってたっけと思って嬉しかったです。ポイントとか溜まってるって嬉しいよねってことで、次に行きます。法律を一つだけ変えられるならどんな法律を変えますか。変えたい法律いっぱいあるんだけどな、どうしよう。でも法律はさ、いっぱい変えたい本当に。まずだ。法律を変えるとしたら、なんか、とりあえず、まあ、ガチなやつで言ったら、浮気はさ、もう犯罪にしてほしいよね、普通に。何がとは言わんけど、思わせぶりとかもなんか割と犯罪にしてほしいかも。で、だから私は法律を変えたい。で、もう一個言うなら、笑いがさ止まらない世界にしたいよねっていう感じで、そう、それこそさ、電車とかさ、なんかなんでみんな静かなんだろうって、あ、これすごいさ、なんか私のラジオの振り出しみたいに戻っちゃうんだけどさ、本当に電車とかさ、それこそさっきのさ、リフトでの挨拶とかさ、みんな笑わせてもいいじゃんって思うわけ。だからなんかね、でもさ、この間なんか思ったんだよな、電車でやっぱりさ、いるじゃん、うるさいよって人。だから例えば時間に分けるとか、車両分けるとか、この時間のこの車両だけはもうみんなめっちゃ歌ってますみたいな車両を一つだけ作ってほしい。本当に頼む、お願い。で、ただその代わりじゃん、そこでもしね、いると思います、ここで。じゃあもし犯罪が起きたらどうすんだ、そんな危ないことばっかしてって。そしたらもう身分証提示しよう、みんな電車乗るときに。だから本当に楽しい世の中になりたいから、私は世界を変えたい。そう思っています。むしろね、女社長にも最近なりたいと思ってるんで、世界を変える女になりたいと思います。次ください。もし一日だけ誰かと入れ替わるとしたら、うわーめっちゃ迷う。今女優の石原さとみさんに生まれ変わるか、アイドル、あっ、ももクロの桃田かな子ちゃんでもいいかもって感じで、それになりたいです。はぁ、それになりたい。本当に生まれ変わり、一人だけ 変わるなら、そうね、最近なんか女優さんにハマってるから、あ、わかった、川口春奈ちゃんになりたいです、本当に。いいですかってわけで、でね、はい、ピンポン、ここでストップです。私ね、ちょっと番組のあれ変えちゃうんですけど、私毎回ここの黙らせろのコーナーで何回かね、即興で演技してくださいっていうのが出たと思うんです。私毎回それでふざけちゃってできなくて、持ってきました今日。で、はい、今ね、じゃあ例えば、はい、今すぐ演技してっていうのが出たとします。で、私サイレントのあれがすごい得意で大好きなんですね。だからそれいきます。川口春奈ちゃんが鈴鹿王子と泣いちゃうところ、あ、鈴鹿王子くんが励まして泣いちゃうところ。社会人ってすごいよね。週5で会社行って家帰って仕事して土日も働いてるんだもん、偉いよね。戸川くん、挨拶で体触ることとかある？ないよね。する人もいるらしくてさ、いてさ、挨拶なんだって。文化の違いかな。鈴鹿おじです。ちゃんとご飯食べてる？食べてるよ、当たり前じゃん。寝てる？寝てる寝てる。ねえ、本当に大丈夫？大丈夫だよ。これ、鈴鹿おじもう一回いきます。無理なことってあるんだよ。無理してやったことって無理なことなんだよ。無理すると本当に全部無理になっちゃうんだよ。やればできるってやらせるための呪文だよ。期待と圧力は違うよ。俺ね、人のこと殴ったことないし、殴りたいと思ったこともないのね。うん、なさそう。これかぶっちゃうんだ。でも、その青葉に触るやつに会ったら、俺殴っちゃうと思う。ここでカウイチャルナちゃん泣きます。つって、ね、そっか、じゃあ合わせないようにしなきゃね。うん、青葉ももうそいつに会ってほしくない。てんてんててん。そうでね、ここがもう本当に大好きなシーンで、はい、これが私のガチガチ演技でした。次の日、退職願い出したよって電話をくれた。ハンバーグは結局食べきれなくて半分俺が食べた。で、このシーンが終わるんです。はい、これで、ね、私の演技力が素晴らしいと思った方はぜひ私に女優にならせてください。ちょっと今日は本当にふざけすぎてしまったので、本当にね、最近はね、とにかく川口春奈ちゃんになりたくて、今ね、ナインボーダーっていうドラマやってるじゃないですか。それは本当に切り抜きで見てます。切り抜きで見てるんですけど、それの前に、私はもうサイレントがね、人生を変えた大あれなんで、まあよかった、栗村さんにも受けてます。よかったー。人を笑わせることに成功しました。というわけで、まだまだ語りたいですが、お時間ですので、終わりたいと思います。それではここで一曲、お聴きいただきましょう。ちょっとね、おふざけモードから一転して、いい歌です。プレンティで、空から降る1億の星。お聞きいただいたのは、プレンティで、空から降る1億の星でした。さて、ここからは私の弾き語りをお楽しみいただく、他の、その他のこと。今回は、私、他ですが、元バンドの、豆腐メンタルの、雨が上がったら、です。それでは、お聞きください。雨が上がったら。
今日は雨だからきっと君には会えないね。お気に入りの靴も汚れてしまうし、今日は雨だからきっと君には会えないね。君は優しい人だから。降り出した雨の音を悲しい歌でなぞって名前を呼ぶ声、壊れないようにと、このまま夜が明けてもねえ、どうか忘れないで、雨が上がるまでそばにいて。 雨が上がったらきっと二人は会えないね。君は優しい人だから、水たまりの上踊る揺れるガイドは君をずっと遠くに遠ざけて、小さな声でつぶやく塞ぐ思いは知らないことが増えてく、降り止まない雨の音冷えてく温度に少し怯えて、優しい
聞きいただいたのは豆腐メンタルで雨が上がったらでした。というわけで今回はですね、私のバンドの曲をお届けいたしました。でこの曲がね、特に選んだ理由っていうのは久々に歌いたかったからなんですけど、そう今梅雨だしと思ってそうちょうどね雨の歌を作ったんですね。でこれが企画、自分の初企画、自分のバンドの初企画の時にやってからちょくちょくやった曲、ちょくちょくなので自分の企画からの企画のために作った曲ではあるんですけど、そうバラードの曲で、今ねちょっと昔の曲だしと思ってその YouTube の方では公開してたのを一旦止めてるんですけど、すごいいい歌なんですよ。なんかその時のね情景がすごいしっとりしてて、でもなんか大人なことを言ってましたよね。雨が上がったら会えないねとかさ、今日は雨だから会えないねみたいな、なんかそれでなんかさ、なんでこの曲と思ったんですけど、そのこの曲を作った時にね、そのたまたまその靴が汚れてるとかさ、例えばお洋服が汚れちゃうから雨が降ってたらからとか、それであこの人とは会うのやめようって思う人はなんか本当に好きじゃない人みたいなのがたまたま多分その時のなんかねテレビだかその誰かの名言だかで流れてて、そうで、あ確かになんて大人なんだと思って、そうなんか靴が汚れてもいいけど会いたい人とか、その身だしなみがちょっと乱れちゃってでも会いたい人みたいな、なんか大人と思って、そのでなんか作った曲です。なんか私大人なんでと思って、そうそれでね、でもすごくない、靴がさ汚れちゃうからってなんか大人みたいと思って、そんな感じで作りましたでそうたださ、もう言ってることも全部大人じゃん。その私この言葉の当てはめめっちゃうまくいったと思って、さっきね自分の聞きながら来た電車乗ったんですけど、その降り止まない雨の音冷えてく温度に少し怯えてっていうのがもう超かっこいいと思って、もうぴったりハマったなと思って、そこが私のお気に入りの部分です。バンドのねアレンジもすごいかわいいとかじゃないか、すごい綺麗でねやってて、そう豆腐メンタルは割とそういう曲が多かったんですよね。深夜1時もそうだし、君の歌もそうだし、あとこの歌とか、そう結構ね元はといえばすごいネガティブなバンドのなんだろう、ネガティブっていうかいいネガティブの心の底みたいなのを歌ってたので、本当にねいいバンドだったなとしみじみ思っております。そうサブスクでね、本当はこの曲レコーディングしようかと思ったんですけど、その時にちょうどレコーディングしたするか迷ってたのが星座とあと綺麗なままでをその入れ どれをその入れようってなった時にその星座とその綺麗なままでを先に入れたので、今はレコーディングはねできないで終わったんですけど、 すごいいい歌でした。そう、あの君は誰かのものだけど EP に入るか入らないかでめっちゃ迷ってた曲です。そう、いい歌だよねだって思って、なんかね、そう、最近は豆腐メンタルもさ、ね、今亡くなっちゃったし、亡くなっちゃったというか、うん、私活動は終わってしまったし、私も最近さ、やっぱりあーって沈んじゃうことがあって、やっぱライブとかもね、なんか難しいよね。私はもう根っからの音楽人間だから、届かないことがすごく寂しいと思って、その寂しさを原動にね、豆腐メンタルは歌を書いてたんです。届け届けと思って、だから今日はなんかその気持ちをね、なんか思い出したいなと思ってこの曲を歌ってましたね。豆腐メンタルは今、サブスクで一応配信されてます。ただ期限がね、多分来年か再来年で、長く感じるか短く感じるかわかんないと思うんですけど、そこが終わったらね、きっぱり配信がなくなっちゃうんです。だから今のうちにゲットしてほしいなって思ってます。この歌じゃないけどね、でも本当にそう、改めてね、いいバンドだなって思ってたんです。やっぱりなんか自分のサウンド聞くとさ、あーって思うよね。今ね、だから一緒に対バンしたかったバンドさんとかもいて、なんとなく最近はさ、そう、なんか自分もさ、大人になってさ、その世界に馴染んじゃってるから、前まではね、なんかトゲトゲしててさ、私といえば音楽の人っていうイメージがあったんだけど、今割とね、そんなこともなくなっちゃってるかな、きっと。みんな元気にしてますかというわけでね、だからなんか改めてね、音楽のだった、音楽歌ってたよっていうのを伝えたくてこの歌にしましたね。もうみんなの中ではさ、豆腐メンタルっていうバンドはいるのかいないのかあれだけど、そのなかったことにはしたくないよねって思ってるのでね、なんか別に悲しい感じでのわけじゃないんですけど、豆腐メンタルって改めていいバンドだよねっていうのを今日は伝えたくて、その歌にしました。というわけでね、はい、よかった、伝えられて、みんなに歌が届けとこれからも思っております。というわけで、このコーナーではリスナーの皆様から私に弾き語りしてほしい曲を募集しています。公式サイト indiesnight.com にアクセスし、お便りフォームやスタンド FM のレター、 SNS 各種 DM などでお願いいたしますね。全然私に弾き語りしてほしい曲を送ってください。最近はさ、歌のさ、投稿みたいなのもちょっと自信なくてできてなかったりするんですけど、またいつかね、こうやって上がるかもしれないから、気持ちがね、みんなに届いたっていうのが確信したらまた歌い出すから、皆さんね、ぜひ言葉にしてね、応援してほしいなと思います。言葉って届くから、ちゃんと。めっちゃエゴサとかだけどね、私一人になってからエゴサがしにくいんですね。他っていう名前だから、だってその他とか出ちゃうからさ、だから分かりやすく、みんなツイートとかしてほしいと思いますというわけで、次の曲です。それではここで一曲お聴きください。エブリリトルシングでアンスピーカブル。続いてのコーナーはこちら、他の万物宣伝大使知って得するスポットライト。というわけで、スタート、この間からスタートしたこのコーナーですが、毎回私他がですね、万物の一点に絞り、私自身が調査をし、そのものを掘り下げ、制限時間5分で皆様に宣伝していくコーナーです。そして放送後1週間公式 X にて皆様からね、投票をいただいています。うまく宣伝できていれば合格、宣伝できていなければ不合格と判定をですね、いただいているで、不合格の場合は後日罰ゲームを YouTube にて公開するという、なんとも楽しげで恐ろしげな企画です。今回の万物に行く前に前回の投票発表です。前回掘り下げたのは花火でした。皆様からの投票結果は、合格 50%、不合格 50% で、またまたドローでしたなんでなんだっていう。なんか、います。絶対、キワキワを攻めてる人が。ね。で、今回も、罰ゲームなしなんですよ。ありがたいことに。私としてはね。ただ、スタッフとしては、面白くねー。というつぶやきがね。本当に誰かキワキワの人がいます。なんか、嬉しいんだか、いいんだか。誰なんだ本当に。で、はい。なんと、それでは今回の万物は、ギャル、かっこ、若者の流れです。そして不合格であった場合の罰ゲームは、ここではですね、激辛カレーを食べるか顔面洗濯バサミの2択があるんですが、どちらにしましょうということなんですが、もうね、ここまで来たら私はもう2つとも言ってやりたいと思います。今回罰ゲームだった場合は、 もうカレーも食べるし、顔面も洗濯バサミで挟みますよ。というわけで、もうね、ちゃんと、もう、意気込みを持っていきますから。というわけで、私が行きます。今回はギャルについて調べました。万物について、掘り下げます！ダン！というわけで、まずね、なんでギャルなのって感じなんですけど、ね、本当はね、食べ物とかもまたやりたかったんですよ。メロンパンの歴史とか。でもさ、面白くないやん、そんな食べ物ばっかで。だから、ギャル。ギャルとはなんだって。で、じゃあ、最近はさ、もう、ギャルっていう言葉が根付いてるけど、そのギャルとは何なんだっていうのがあると思うんですね。だから、いきます。まず、はい、これ私もうマジびっくりしました。ギャルというのは、もともと英語において少女を表すガールを、言葉を変えたものなんです。だから、もともとガール、ギャル、ギャル、ギャル、ギャルって感じで、ギャルになったらしくて。で、その若い女性を意味とする昭和初期からの流行語になってました。ただね、ごめんね、これは、もともとそのギャルっていうのは、若くて、その健康的で元気のいい女の人のことなんですけど、もともとはね、ちょっとね、なんていうの、バカにした意味合いもあってギャルってついたらしいんですが、変わります。もともとは、まずギャルとは、もともと昭和初期に出てたギャルっていうのは、若くて、軽薄、健康的で元気のいい女性なんだけど、最近の若い日本人の女性ファッション的な意味合いでは、価値観、文化、マインドなどもギャルの中に含まれているというのにね、最近はあるそうです。で、もともとそれが始まりなのが、まず昭和初期で、平成になってからそのギャルの文化がすごく根付いたんですね。で、そうなんです。で、もともと、ギャル、まあ、昭和初期からいたんですけど、その時はね、なんて言うんだ、ボディコンっていう感じで、そのとりあえずクラブで踊ってる元気な人だったんですけど、そこからよりも平成にかけて一気に伸びてるんですね。で、はい、第1弾ギャル、アムラーがまず1990年代後半に流行ります。これが後半ギャルのカリスマとなったアムロナミエさんのことですね。この時から、そう、まず制服を着崩すっていうのが流行するそうです。なので、このバブル崩壊直後の1992年からにかけて、まずスカートを短くしてルーズソックスを履くっていうのがギャルの中で流行ります。これが、アムラーとね、言われて一気に流行します。で、そこから1999年、ちょっと後ですね、こう 2,3 年後の後にヤマンバギャルが流行ります。これは皆さんが想像してる昔のギャル。まず、髪の毛、そう、これね、もともとのギャルはこれはね、髪の毛の手入れをしなくて長い髪の毛のことをヤマンバっていうらしいんですね。だからそこから、ガングロギャルっていうのが流行ります。で、まずはそのガングロっていうのが化粧に加えて髪の毛はまず脱色するんですって。で、髪の毛を脱色して白髪とか、銀髪、銀髪とかも髪の毛の色を抜いて、あとメッシュなども入れて、その乱れたような形なのが、ガングロのギャルのヤマンバっていうものになります。で、この頃は、まずお風呂に入らない、下着も買えないっていうギャルが流行るんですよ。なんと。だからそれがおギャルと言われて、バラエティ番組とかでね、どんどん出てくるらしいです。で、はい、まだまだ。で、2000年代に入ってから、浜崎あゆみさんや倖田來未さんが来ます。これが第3のギャルのカリスマと言われています。で、ここからちょっとずつ清楚ギャルが流行り出すんですね。ヤマンバから一気に白ギャルに行きます。で、白ギャルっていうのが、まず日焼けサロンに今まで通っているっていうのがギャルの本来のファッションだったんですね。このサーファーファッションとかが元々のギャルだったんですけど、なんとこの初代ギャルの、元々初代ギャルのカリスマって言われてた安室奈美恵さんが出産して産休を控えたところから、浜崎あゆみさんが出てくるんです。2000年頃から。そこから白ギャルがドーンときます。で、その美白ブームがここから起きて、で、今もそれがね、美白であることがギャルにつながってるそうです。で、今一番近いギャルっていうのが2015年以降に渋谷ギャル、原宿ギャルが入れ替わって、キャリーパミパミさんと藤田ニコルさんが、カリスマとしてここからそのギャルのてっぺんとしていって、で、そこからの流れで、今はね、地雷系とか、それこそ、なんかロリータ系っていうのが、に派生して、今のギャルになってるそうです。ということは、すごくないですか？このギャルの流れ。 だからやっぱりギャルっていうのは明治とかにはなかったんですね、やっぱり。だから私がその勝手にこれ調べる前に思ってたのは、なんか不良さん、不良とか言われてましたよね。私のお母さんとかちっちゃい頃はなんか不良少女みたいなことをが流行ってたよみたいなのが聞いたんですけど、そうギャルもいろいろあったらしくて、それこそギャルの中で家出してみたりとかっていうのが流行ったらしいですよ。すごくないですかこのギャル。で最近はギャルっていうのはもうネイルは長ければ長いほどいいでも最近はその清楚ギャルが流行ってるらしくて、なんかあストップでしたストップパッパッパッ。でも今日はすごい語れたと思います。これが、ギャルでした。というわけでね、これはさすがにね、私毎回ちゃんと調べてきちゃうから、なんかどうなんだろう、調べない方がいいのかな。ということでいかがでしたか、ギャルのことがよくわかったでしょうか。ということで今回の合否放送後1週間公式 X にて投票していただきます。皆様にね、清き勝ちの1票お願いします。さすがにこれはもうあのね、勝ったと思うので、本当にお願いしますよというわけで最後に1曲お聴きいただきましょう。豆腐メンタルで横顔の向こう。今夜のインディーズナイトいかがだったでしょうか。そろそろお別れのお時間となりました。ここで番組からのお知らせです。インディーズナイト公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。聞き逃した方もインディーズナイト .com にアクセスしお楽しみください。スタンド FM でも公開しています。またリスナーの皆様からは番組へのお便りも募集しています。公式サイトお便りフォームやスタンド FM のレター、 SNS 各種 DM などでお願いいたします。というわけで今日本当に盛りだくさんだったと思うんですけど、まずね、山梨のお話に加えてさ、あと私のね大演技も本当に見どころでしたね。伝説に残ったのではないかっていう回になってまして、でなんと万物のギャルではですね、思い切っても罰ゲーム、次不合格だったら2つともやるぞなんて言ったんですけど、 その後はもう今栗村さんが楽しそうです、ニヤニヤしながら何のカレーを食わせようかって、ど洗濯バサミ何個にするって言われましたもんね。本当に怖い。なんかそれでなんかここまでするためにその不合格のハードルをみんなが上げてたんじゃないかっていう説も出てるので、本当にここでねもう楽しみ半分とかでねやるのやめてほしいですね。本当にカレーとかに関してはあれですよ、私まず牛丼屋のカレー屋さんも辛いしから絶対食べないし、家のカレーもさ中辛で実家は出てたんですけど、あれもギリ辛かったから絶対牛乳とかと飲んでました。牛乳あとチーズかけたりさ、卵かけたらまろやかになるから、本当にやめてほしいから大丈夫かなってめっちゃ焦ってます今になって。洗濯バサミはさいいよ全然いいんだって、だってさ別にいいよ、みんなが笑ってくれるならさいいよ別に。ただまあそうね、ちょっと怖いね、ちょっとどうしよう、これ振りじゃないですからね、本当にギャルのことは本当によく分かったと思うんで、マジでギャルの歴史超分かったと思った人がいたらさ、本当にいいねっていうか、はい、コメントもお待ちしてますから、高評価とかもお願いしますよ、チャンネル登録もお願いしますというわけでちょっと盛りだくさんでしたね。というわけでそれではお別れのお時間です。私とはまた来月第4週目にお会いしましょう。今夜のお相手はプリンセスラブリーほかちゃんでした。おやすみなさーい。